琉球新報ラジオ部、
はいたーい、皆さんいかがお過ごしですか。今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。4月24日水曜日、本日のパーソナリティはデジタル報道グループの大城典子が担当します。午前11時現在の那覇の気温は 25.2 度、天気は曇りのち雨となっています。はい、どんよりとした空が広がっている那覇なんですが、向こう1週間の予報を見てもぐずついた天気が続いていて、もう梅雨入りしたかなって思うぐらいの天気です。はい、気になるダム貯水率なんですけれども、こちらはですね、平年の値に近づいてきていて、4月23日午前0時時点で見ると 62.9% まで回復しております。大型連休にですね、夜間断水もあるかもと心配されていたんですが、このお天気の調子だとその可能性は低くなるのかなという感じですね。はい、とはいえ、ゴールデンウィークにですね、お天気が悪いのはちょっと残念ではありますね。皆さんもう大型連休予定は立てましたか。うちの、長男はですね、年長さんでもうカレンダーが読めるので、もうあと何日でゴールデンウィークだねと毎日ですね、指折り数えて首を長くして待っています。ホテルにお泊まりしたいだのですね、船に乗りたいだのですね、いろいろ要望をあげるので、もうそれを受ける親としてはもうお財布と相談しながら、どこに連れて行こうかなと頭を悩ませています。シーミーの方もまだなのでですね、それもまたお天気を見ながらやる予定です。ちなみにラジオ部の方もですね、カレンダー通りの配信で、ゴールデンウィーク期間中、休日の配信はありませんので、よろしくお願いいたします。それではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。最初のニュースです。沖縄県は太平洋戦争末期の沖縄戦を指揮した日本軍の拠点として首里城地下に築かれた第32軍司令部号の保存公開に向けた調査で第一坑口の位置を確定したと発表しました。未発掘区間の調査も行い、第一坑道中心部の存在とその位置も初確認しました。また第五坑口付近ではトロッコのレールが出土しました。1945年8月に米軍が作成したインテリジェンスモノグラフ情報報告書で第一坑口の大まかな位置は分かっていましたが、県として初めて正確な位置を確認しました。作戦室など中枢部があるとされている第一坑道の出入り口、第一坑口はそのひゃん宇滝石門の裏付近にあったとされています。地表から約4メートルの深さに床面や柱が出土したほか、坑道の側壁が坑道外に向けて広がっていることから、今回発見された部分が坑口であると確認されました。出土した柱2本の間の距離は約 1.8 メートルでした。天井は崩落しており、支柱や梁などの構造物はほぼ消失しているとみられます。第5坑口前の採掘では約 1.5 メートルから2メートルの深さに当時使用されていたとみられるトロッコのレールが出土しました。県は2025年度に第5坑口、26年度に第1坑口の公開を目指しています。本年度中に委員会を立ち上げ、公開に向けた計画を策定します。続いてのニュースです。講談社は23日、同社が主催する第67回群像新人文学賞に、那覇市出身で琉球大学人文社会学部に在籍する豊永康平さん21歳の父ぬ杯やうんまぬ杯が決まったと発表しました。同社の担当者によると、2000年代生まれの受賞は初めてといいます。当選作は5月7日発売の群像6月号に掲載されるほか、7月に単行本が発売されます。豊永さんには賞金50万円が贈られます。群像新人文学賞は講談社の文芸誌群像による純文学の新人賞で、1958年の開始以来 村上春樹さんや村上龍さん、田和田陽子さん、村田沙耶香さんらを輩出しています。続いてのニュースです。沖縄署は22日沖縄市内で徘徊していた体長約50センチ体重約21キロのケヅメリクガメを保護しました。巨大なカメの珍客に署員も興味津々でしたが、一夜明けた23日飼い主が現れ無事引き渡されました。リクガメが歩いている、でかい。22日午前0時過ぎ、食品配達中の運転手から沖縄署へ通報がありました。現場の指導に2人の警察官が臨場すると、カメは岩のような背を向け逃走を図りました。警察官らは急いで両脇を抱えて確保し、保護しました。取り調べに対し、不臭不臭としか述べず、名前、年齢、住所は不明、迷いガメと見て署で保護を続けました。多くの署員に囲まれ、職員食堂からはキャベツのお裾分けもある、あり、まるでアイドル状態。23日午前10時半ごろ、ニュースを見て飼い主が署に現れ、急転直下で事件は解決。とのうち副署長は、家族に会えてよかったとほっとした様子でした。以上、本日のピックアップニュースでした。今日紹介した記事の詳しい内容は、琉球新報のニュースサイトにてお読みいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。今日も皆さんにとって素敵な一日となりますように。今日も頑張っていきましょう。チューンチバティーチャビラヤバイ。